リームキャンバスからの贈り物、皆さんこんにちは。ドリームキャンバスの竹内義幸です。暑い夏、8月も終わりが近づいています。皆さんいかがお過ごしですか？日本の夏の風物詩といえば、夜空を彩る花火とか賑やかな夏祭り、涼しげな音を鳴らす風鈴や浴衣、そして冷たいかき氷やスイカ。暑い季節を楽しく、そしていかに涼しく過ごすか、そのための日本の伝統や文化が数多く存在します。令和8年夏、皆さんはどんな思い出を刻みましたか？今月のテーマ、愛を持って接する、ここから入ります。周りの人が今どんなことを考えているのか、何をしてほしいと思っているのか、それをしっかりと理解しようとする、これって簡単なようで実はとても難しいことですよね。私たちはつい自分のことで頭がいっぱいになってしまいます。今日のスケジュールとか、抱えている仕事とか、自分の悩みとか、そうすると目の前にいる人の気持ちに気づけなくなってしまうんです。でも少しだけ意識を外に向けてみる、相手が今どんな表情をしているか、声のトーンはどうか、何か困っていることはないか、そんな風に相手の様子をよく見てみる。もし困っていることに気づいたなら、そっと手を差し伸べてあげる。大げさなことじゃなくていいんです。ちょっとした声がけ、ちょっとした手助け、それだけで十分なんですよね。周りの人のことを思いやると、そこには自然と優しさが生まれます。思いやりっていうのは相手のためだけのものじゃないんです。実は自分自身にも返ってくるものなんですよね。人のことを気にかけて相手の立場に立って考える、この習慣を続けていると自分自身の心も少しずつ豊かになってきます。物事を多角的に見られるようになったり、人の痛みが分かるようになったり、それは自分自身の成長にも確実につながっていくんです。ここで少し気をつけたいことがあります。それは元気そうに見える人についてです。いつも笑顔で明るくて周りを元気づけてくれるような人、そういう人を見ると私たちはつい、あの人は大丈夫だろうって思ってしまいがちです。でも本当にそうでしょうか？元気に見える人ほど実は誰にも言えない悩みを抱えていることがあります。周りに心配をかけたくなくて、あえて明るく振る舞っている、そんな人もきっと少なくないはずです。だからこそ表面的な様子だけでその人の状態を判断してしまわないこと、大丈夫そうだから放っておいても平気だろではなくて、元気そうに見えるけれど何か抱えてるかもしれない、そんな視点をいつも心のどっかに持っておきたいですよね。思いやりを持って人に接する、これは特別な才能がいることではありません。ただ少しだけ意識を自分から相手へと向けてみる、それだけでできることなんです。 誰かと接するとき、ほんの少しでいいので、相手の気持ちを想像してみてください。その小さな心がけがきっと誰かの支えになるはずです。和言愛語って言葉知っていますか？この言葉は仏教に由来する教えで、穏やかな笑顔と思いやりのある優しい言葉で人に接するっていう意味です。考えてみるとこれってすごいことだと思うんです。お金がなくても特別なものがなくても私たちは誰かを幸せな気持ちにすることができる。表情一つ、言葉一つで周りの人を温かい気持ちにさせられるんですよね。でもこれがなかなか難しいんです。特に機嫌が悪い時や疲れている時ほど笑顔を向けるのが億劫になってしまいます。だからこそあえてそういう時こそ自分から笑顔を向けてみる。しんどいなって思う時ほど意識して口角を上げてみる。それができたら自分の心も少し軽くなる気がしませんか？それから話し方にも気を配りたいですよね。相手の気持ちを考えて傷つけないような言葉を選ぶ。同じことを伝えるにしても言い方一つで相手の受け取り方は大きく変わります。ちょっとした一言が誰かを励ますこともあれば、逆に傷つけてしまうこともある。だからこそ言葉を選ぶ前に一呼吸を置くっていうことを心がけたいですよね。自分が穏やかでいると不思議と周りの人も安心するもんです。イライラしている人がそばにいると、こちらまで緊張してしまいますよね。反対に、穏やかな人がそばにいると、なんだかほっとする。自分の態度って、思っている以上に、周りに影響を与えているんです。そして、感謝の気持ちを素直に伝えること。ありがとうも、ごめんなさいも、当たり前のようでなかなか言えない時があります。でもこの二つの言葉を照れずにまっすぐ伝えられる人ってとても素敵ですよね。相手のいいところを見つけてそれをちゃんと言葉にして伝える。これも意識しないとなかなかできないことです。私たちはつい相手の足りないところや気になるところに目がいってしまいがち。でも良いところを見つけてそれを言葉にして伝えると相手はもちろん伝えた自分も温かい気持ちになれます。この人と話せてよかったな、そう思ってもらえる会話を心がける。それが和言愛語の一番大切なところなんじゃないかなって思います。特別なことをする必要なんてないです。誰かと顔を合わせるとき、ほんの少し笑顔を意識してみる。優しい言葉を選んでみる。それだけであなたの周りの空気はきっと変わっていくはずです。先ほどの和言愛語からの続きになるんですが、人との関わりで一番大切なこと、それは愛を持って接することだと私は思っています。愛って聞くと なんだか照れちゃいますよね。でもね、これものすごく大切なことなんです。愛を持って接する、なんだか難しいことのように聞こえるかもしれないです。でもね、実はそうじゃないんです。和言愛語で話したことと被るけど、笑顔でいること、相手のいいところを見つけてそれをちゃんと言葉にすること、感謝の気持ちを伝えること、愛を持って接するっていうのは、こういう日々のささやかな積み重ねなんだと思うんです。特別なことをする必要なんてありません。今日出会った人に少しだけ意識して笑顔を向けてみる、誰かのいいところに気づいたら、心の中で思うだけじゃなくてちゃんと声に出して伝えてみる、ありがとうを照れずに素直に伝えてみる。そんな小さな積み重ねがやがて大きな信頼に変わっていくんですよね。それで面白いことに、同じような気持ちを大切にしている人たちが集まってくると、そこには自然と居心地のいい空間が生まれます。私はそれを上質空間って呼んでいます。上質空間っていうのは、誰かが無理をして作り上げるものではないんです。それぞれが笑顔を大切にして、相手を思いやって感謝を忘れずにいる、そんな人たちが自然と集まった時にふわっと生まれてくる空気のようなものなんです。そういう場所での学びとか、そこで生まれるつながりは、仕事にも人生全体にもきっといい影響を与えてくれるはずです。一人で頑張るよりも、同じ方向を見ている仲間と一緒にいる方が前に進む力も湧いてきますよね。私自身、たくさんの方と出会って対話を重ねる中で、自分の人生に少しずつ楽しさが増えていくのを感じています。新しい価値観に触れたり、思いがけない気づきをもらったり、人と関わることでしか得られない喜びが確かにあるんですよね。そして同じような気持ちを持つ仲間たちと、それぞれの得意なことやできることを持ち寄る、互いに高め合いながらより良い未来を一緒に作っていく、そんな関係をこれからも大切にしていきたいと思っています。一人でできることには限りがあります。だけど、人と人とがつながって、それぞれの力を持ち寄ったとき、思いもよらないような大きな力が生まれることがあります。だからこそ、今日という日も目の前の人に笑顔と感謝を届けてみてください。そうすることで、きっとあなたの周りに温かい上質空間が生まれてくるんだと思います。意見も行動もみんなに合わせていれば安心ですよね。空気を読んで波風を立てずに、人と同じを常に心がける、これってとても無難な生き方だと思います。人から非難されることもないですし、目立って叩かれることもない。だから多くの人が無意識のうちにこの生き方を選んでいるんじゃないでしょうか。でも、ここで少し考えてみたいんです。もし 大きなチャンスをつかみたいって願うなら、この人と同じというその態度のままでいいんでしょうか。周りの様子を伺って誰かが動き出すのを待つ。あの人が手を挙げたら私も、もしみんなが賛成したら私も、そんな風にぬるま湯に浸かっているような状態で周りの出方ばかりを見ていたら、残念ながら何かを成し遂げることは難しいと思うんです。チャンスっていうのは待っていても向こうから丁寧にどうぞと差し出せるものではないです。むしろ一瞬で通り過ぎてしまうものなんです。これはチャンスだって気づいたときに、すでに動き出さないと間に合わない、そういうものなんですよね。だからこそ大切なのはこれだって思った瞬間に思い切って手を挙げること。周りが動くのを待つのではなくて、自分から真っ先に飛び出す勇気を持つことです。もちろんこれは簡単なことではないです。手を挙げれば目立ちますし、失敗すれば恥ずかしい思いをするかもしれない。人と同じでいれば避けられたはずのことを、いろんなリスクを背負うことになります。でも考えてみてください。何も挑戦しなければ失敗もしません。だけど同時に大きな成長をすることも、大きなチャンスをつかむこともありません。安心と引き換えに可能性を手放してしまっている、そうなのかもしれないです。真っ先に飛び出す人っていうのは決して特別な才能を持っているわけではないと思います。ただやってみようって思った瞬間に迷いを振り切って一歩を踏み出せる人、それだけの違いなんです。もちろんいつも先頭に立つ必要なんて必要ないです。でもここぞという場面で俺はチャンスだって感じたら、周りの出方を伺うんではなくて自分から手を挙げてみる。その一歩があなたの未来を大きく変えていくかもしれません。思い切って真っ先に飛び出してみてください。手を挙げて。今月のテーマ、愛をもって接する。笑顔を大切にして相手を思いやって感謝を忘れずにいる、そんな人たちが自然と集まった時に上質な空間が生まれる。居心地のいい上質空間がそこにある。私はずっと、その中に入っていたいな、そう思います。今月は生涯をかけて貧しい人々、病める人々に寄り添い続けたマザーテレサの言葉です。大きなことはできません。小さなことを大きな愛を持って行うだけです。マザーテレサ、いかがでしょうか。何度聞いても胸の奥がじんわりと温かくなる、そんな言葉ですよね。私たちは時々焦ってしまうことがあります。仕事で大きな成果を上げなければ価値がないとか、立派なことをしなければ人を幸せにできないとか。でも決してそうではないんですよね。日々の生活の中で私たちができることは本当にささやかなことばかりです。家族のために温かい食事を用意すること、すれ違ったご近所さんに笑顔で挨拶をすること、 職場の同僚のちょっとした変化に気づいて声をかけること、一つ一つは小さなことかもしれません。でもそこにあなたを大切に思っているよって確かな愛、それが込められていたとしたら、その小さな行動は確実に誰かの心を温めて救うことができるんです。あなたが今やっているその当たり前の日常、どうか大きな愛を持って続けてみてください。やがてあなたの人生は美しいキャンバスのように彩られていくはずです。今日もありがとう。感謝です。あなたにとってかけがえのないもの、それはあなた自身です。あなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう。今しか体験できないこと、今だから体験できることを自ら進んでやりましょう。楽しんで。皆さん、今日も笑顔でいましたか？笑顔でいれば幸せを感じることができます。笑顔でいれば毎日が楽しくなります。笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物、今日はこの辺で。